武田鉄矢、今朝の三枚おろし。
おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香菜です。
皆様からいただきましたお手紙、おはがき、皆様からのお声に耳を傾けたいと思っております。
はい。
千葉県印西でいいのかな。
印西、はい、
印西の斉藤さんでございます。先月は私の手紙を取り上げていただいてありがとうございました。素敵なタオルハンカチ大切に使わせてもらいます。
もうありがとうございます。
本当にこの曲のことですからね、ろくなもんじゃないと思いますが。
いやいや、いいものです。使いやすい、いいものです。
小生3月末で37年間の教員生活に終止符を打ち、4月から学童クラブで働いておりますと。これいわゆる公的な教員生活を切り上げて、私的な子供を集めての塾みたいなやつね。
まあ、その仕事を持っているお父さんお母さんがいる家庭の子供が何時までか学校の中にあるクラブにいられると。
ああ、本当。学校が閉鎖される中、学童クラブでは保育園が解消していることなど、少し矛盾を感じてしまいます。しかし世の中には医療関係、行政機関など休むことができない保護者の方がおられまして、まさに私ども新型コロナウイルスの最前線で戦っているというふうに自覚しております。はい、ということですね。同じですよね。いろんな立派な方が世の中いらっしゃるのかもしれません。医療関係も含めまして、最近深々と頭下げたり挨拶しておりますが、ゴミを収集してくださる方とすれ違うたんびに、ご苦労様ですって言うようになりましたら、近所で有名な挨拶をじいさんになりまして、向こうの方も会釈して、
餌やりじいさんから挨拶じいさんになって、
挨拶じいさんになって向こうもね挨拶してくださるんですよ。嬉しいございまして、でもああいう方がいらっしゃるから、だって考えてください、皆さん、1ヶ月間ゴミ収集の方が来なかったら壮絶ですよ。
いや、本当とそう思います。
もうね、シベリアの永久凍土が溶けるより怖いよね
、はい、
黙々とやってらっしゃる方を見ますと、本当に感動いたしました。
はい。
それから東京都大田区の方、上田さん、男性の方でございますね。哲也さん、かなさん、こんにちは。はじめまして。この番組との出会いは社会人駆け出しの頃、営業者の中で聞いて、もう付き合い始めて20年経ちました。私は現在45歳です。僕らの世代にとって哲也さんは金八先生101回目など大活躍されて、今でもバリバリ第一線でございます。とんでもない、とんでもない、もうぐーっと引いております、一線から。さらに毎回勉強を続けられ、知識を増やし続ける姿、いつになっても向上心忘れないこと、大切だなぁと教わっている思いです。先日、子供の頃に大好きだった刑事物語パート2、リンゴの歌、見る機会がありまして、男は強くならなければ大好きな人はみんな遠くに行ってしまうんだぞのシーン、久しぶりに見ました。これからも楽しい番組頑張ってください。追伸、水戸黄門等々で続編がありましたら、ぜひ黄門様が杖かなんかを取り違えて、違う木のやつという刑事物語パート2でやりましたギャグをもう一度見とうございますという注文でございます。
はい、
お手紙、ありがとうございます。こういうコロナ事態になりまして、感じるところ大ですね。
はい、
今ね、ずっとかな考えてんの、何ヶ月間。その成果が年末ぐらいにご披露できればいいなと思うんですけど。
はい、
何者なんだろうな、コロナって。
コロナね、
何のために中国の武漢から出てきたのかね、世界中に。コロナに関して、コロナ以前に書かれたウイルスの話っていうのを今仕込んでおります。これ皆さんに予告編でちょっとやっとこうかな。
はい、
エボラ出血熱と戦った日本の研究者の方がいらっしゃって、
はい、
その方の今本を読んでる。これ手間がかかるんです。知らないことばっかりでね、DNA、RNA とかね、もう大変。
はい。
でも、何ページかでもいいから、必死になって読んでんのよ。この辺、自分で言うのもなんですが、ラジオ番組の中で、ネタ作りに時間かけてるグループって、 俺だよな。おー、ほんとそういうの偉いよな。
偉いと、ほんと私尊敬してます。
もうほんとね、進まないの分かんなくて、あ、もうジジイだし、頭ももうなんか古いことしか知らないから、だけど、やらねばと思ってやってるんだよね。
はい。
ウイルスの中には RNA で生きてるやつと DNA、RNA 両方持ってるやつもいるんだ。RNA しか持ってないっていうのは、あれ、人の細胞の中に入ってきて、それからコピーしていくんだよ。自分を転写して細胞の外に出ていくんだよ。
何のために？
これがよくわかんないんだ。やつが生きてるのか死んでるのか、生物か無生物かもよくわかんないしね。で、そういうのをとことんやってみようと思うんだけど、でもちょっと時間ないんで、喋りませんけど、そのウイルスのおかげで俺たちも生きてる部分はあるんだって。まあそのあたりこの後またゆっくり読み進めていきますんでね、
はい、
皆様方、おはがきございましたらこちらまで、
はい、今お聞きの放送局または郵便番号 105-8000 に文化放送武田鉄矢今朝の三枚おろしまでお寄せください。
はい、番組で紹介した方には
ハンカチタオルを、ささやかではありますが、
とっても素敵な粗品でございますね。
使いやすい粗品です。
というわけでございまして、この続きまた明日のまな板の上で。
武田鉄矢今朝の三枚おろし。
おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香奈です。
皆様からのお手紙、おはがき紹介したいというふうに思います。
はい、
これは愛知県ですね。ごめんなさい、愛知県じゃねえ、愛媛県だ、ごめんなさい。愛媛県の山根さんという方からいただきました。
はい、
愛媛で理科の教師をしております、長年のリスナーです。科学系の内容について一般の方はどのような理解なのか聞いておって、いろいろと教育の参考になりますということですね。こう反応なんかを聞くと、聞いてらっしゃる方の思いっていうのが伝わってくるんですね。さて、龍馬の生き様についてちょっと私の意見をと。四国の人はほとんど龍馬好きです。ただ私、龍馬に関して史実の中にどうしても気になることが2つありまして、その1、いろは丸事件。龍馬は船が沈められて弁償しろと紀州に詰め寄るんですが、この時に積み荷に関しては嘘ばっかり言っていますっていう、大事なものが沈んだっていうことを散々言って金取ってるんだけど、調べてみるとあんまり大したもの乗ってないのよ。
何が載ってたんですか？
欠けた茶碗とかね、薩摩に提供する銃器が載ってるって言ってたんだけど、何もそんなのなくてね、ぼったくりなんですよ。
へ
え、坂本ぼったくってるんですわ。
それは本当の話なんです
か？それは本当の話。
へ
え。紀州側はあれですよね、切腹する人が出たりなんかしてるんですが、嘘を言った龍馬が許せませんという。
いろは丸っていうのはなんで沈んじゃったんですか？
夜航行してた時に紀州藩の船と激突してるんですよ。で、これは明かりがあってね、飛行機と同じ赤灯青灯があって、赤が右だったかな、間違えたらごめんなさい。それを紀州藩が間違えて激突したって言うんだけど、どう間違えてたのは龍馬たちの船じゃないかっていう話もあって、かなり龍馬割と悪いんですわ。その紀州藩を脅して莫大な賠償金を取っているんですよ。その取った賠償金をまた横からかっさらったやつがいて、それが岩崎弥太郎だよ。それを元手に三菱作るんだよ。
あ、そうなんだ。
で、そのことがあったんで、そのいろは丸事件から西洋の保険の制度を入れようっていうんで、今でいう海上保険ができるのよ。
へ
ー。それがスタートするんだよね。それは龍馬のいろは丸事件か。
はい、
それと お龍さんの半生、龍馬がそんなにいい人だったらなんであんなお龍さんをほっといたんだ。最後の方は悲惨な方でありまして、知らん気味の悲しい人生を送られておりますので、龍馬のことにも気になることかという。武田さん、なんか龍馬に関して教えてください。
はい、哲也さんの解釈はどうなんですか？
だから好きなんだよ。
ほ
う。悪いやつだから好きなんだよ。龍馬っての面白くて、 ちょっとそういうとこあるのよ、
うん、
でもだからゾクッとするんだよね。
はい。
でお亮さんの酒癖の悪さもあれくらい面白い男と 何年か一緒に生きればさ、それは忘れられないよ。面白かったんだろうね、波乱万丈で。
はい。
だってお亮さんの記録も残ってるけど、お亮にピストル渡してるんだ龍馬が、
はい、
それで船で、それこそ別の藩から借りた船でお亮を長崎に一緒に連れて行くとき、とっくりを海上の上に捨てて、それで銃で撃って遊んでるんだよ。お亮さんに射撃の練習させてんの、
うん、
そんなボーイフレンド、ボーイフレンドっていうか旦那いないだろう。
まあそうですね。
そんなのであんたもう目離したら役人が切りかかってくるわ。これが俺の友達だって紹介されたら天下に有名なあの西郷隆盛だったり、それからその自分のところの亭主に抱きついて長州の桂小五郎が我が藩を助けてくれって言いながら来るとか、そら痛快だよ。
まあスリリングで楽しかったんでしょうね、うん、女としても、
うん、あの極妻やってたに出た女優さんが言ってたんだけど、そら極道の妻たちなんて あの男どもの人生に巻き込まれてさ、その人殺すんやったらあてを殺せとかって言えたとしたらさその演劇性ってすごいじゃない。そうですね。
はい。
そういう男どもに巻き込まれて女の人が女というよりも演じる女優になっていくっていうのはワクワクするだろう。
はい。
今でもそういう人いるじゃん。悪い男ばっかり引っかかってるやつがな。
まあそうですね。優しくって真面目な人ほど面白くないっていうか、
ね、もう
何がっていうことはあるかもしれません。
でも5時過ぎに帰ってくるやつって嫌じゃん。
そうですね。
なんかさ、
つまんないって思うかも。
どうしたの今日な、何時だと思ってんのとかって思ってるやつの方がなんとなく女の人ってのはなかなかその辺の感性はまたな、別口だもんな、
はい、はい。
というわけでございましてね、くだらないおっさんとおばさんの世間話になってしまいました。皆様からのお手紙おはがきをお待ちしております。こちらです、
はい、今お聞きの放送局または郵便番号 105-8000 に文化放送武田鉄矢今朝の三枚おろしまでどうぞ。採用の方には素敵なプレゼントを差し上げます。
というわけでございまして、この続きまた明日のまな板の上で。
武田鉄矢今朝の三枚おろし。
おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香奈です。
大分県からいただいております。大分県大分市あいまいみーさんでございますね、
はい、
武田さん、香奈さん、おはようございます。久しぶりのハガキです。先週の放送でお母様の決まった時間での徘徊、あの話ね、必ずそのお母さんが決まった時間徘徊する、なんでこの時間に徘徊を開始するんだろうとこう調べていったら、それが若き日の子供たちの幼稚園迎えに行く時間がその時間だった。お母さんは一番幸せだった子供を迎えに行く時間を認知症が出た後いつもそこに行ってたんだ、あの話でありますが、はい、聞きながら私もジーンとくるものがありました、
うん、
またこれからも良いお話待っております。私かなさん、あなたの笑い声大好きって書いて
あ
ります
。ありがとうございます。
こういう話っていいよね、
はい、
この間テレビ見ておったら再放送でね、あれやってた、テレビ朝日で有名なしくじり先生か、
はい、
タイトル言うのまずいかな、でもいいかな、はい、しくじり先生、はい、それでその回は YouTuber で名を馳せた方で、
見ました、
見た、
はい、ああお面かぶってる人ですよね。
いやいや違う違う、
違う、
あの若い頃あのヤンキーだったっていう、でむちゃくちゃヤンキーで、
はい、
4,5 人に囲まれて、うん、引っ張り込まれて、
はい、
暗いところに、
はい、
拳銃突きつけられて、
お
普通だったらもう本当振り上がるところなんだけど、15、6歳、7歳ぐらいかな、死んでもよかったんだって、
う
ん、で暴走行為ばっかり繰り返してて、成人でもしたら一発のお兄さんの組に入ろうと思って背中いっぱい入れ墨をっていう、その入れ墨を入れる一日前に交通警察に引っかかって、それであの少年院の方に まあ規則破りも甚だしくて脱走を企てたりもしたんで、1年6ヶ月の長期を食らって、何が一番苦しかったかっていうと、7時に起きなきゃいけないっていうのが、もうとにかく、
そこですか、
暴走族でもう気ままに暮らしてたもんで、もうほんで9時に寝なきゃいけないっていうのがもう我慢できないんだって。
はい。
ほんで、死後が許されなくて、笑い声も理由がないと単独房っていうところに送られるぐらい厳しいんだって。で、そういう生活してて、その暴走族上がりなんで、教官から徹底して交通ルールを学科で教えられて、
はい、
で1年半ぶりにその帰ってくるのね、うん、とお母さんが迎えに来てくれて、お母さんずっと獄中にいても手紙をくれたりしたんで、なんとなく冷たくできないなと思って、お母さんが運転する車に乗ったんだって、
うん、
その時に自分が少年院の暮らしでいかに変わったかを思い知ったんだって。
はい。
なんだと思う？
え、何？
俺これが面白くて、も
う何
お母さんの運転する車に乗ってる、多分横に乗ったんだろうね、
はい、
怖くて仕方ないんだって。 お母さんの運転が、多分ね、多分だけど、ちょっとブレーキ踏んだ方がいい、ちょっと落とそう、スピード落とそうとか確認した、人来てたよこっち側からとかって言ってるうちに、お母さんが、あんたどうしたの、うん、その時に彼は気づくんだって、うん、死ぬのが怖くなってる自分を、暴走なんてやけくそになったら誰でもできるっていう、
はい、
でも母にもうちょっと親孝行しないとまずいかなと思うと、うん、急に惜しくなる、
うん、
惜しくなると怖くなるんだって。
うーん、
それを教えてくれたのは少年院の教官たちの交通ルールの教え方なんだって。思わず喋ったんだろうね、ルール守んないとダメよとかねとんでもないその標語のような一言を絶叫したんだろうね。その時に彼はビビってる自分を思い知るんだって、
うん、
そしてつくづく神様に、運命の神様に入れ墨を入れる一日前に対応してくださった運命に感謝したんだって。
ほう。
だって入れてたらまた消すの大変だから、
はい、
あそこで捕まって1年半もそこにいたことに心から感謝したっていう、こういう人間の立ち直り方の手順っていうのはなんか面白いな。
でもともとがやっぱり素直な心があったんでしょうね、きっと。
かな、この話はね、やっぱね、人間っていうものをなんか、ほんと深く掴んでるのかもしれない。悪くなる、良くなるっていうことは、かな、もしかしたらね、早起きする、しない、
うん、
その違いだけかもしれないよ。
はい。
人間の性格のどうのこうのよりも、7時に起きてると人間ってなんとなく真っ当になっていくっていう。そういう実に単純なことが人間をまっすぐにしたり歪めたりしているっていう、う
ん、ちゃんと太陽の下で生活をする日々っていうね。
だから不幸なことがあっても小さいところからね、自分をこうコツコツ立て直していくっていうのが、
はい、
よければいろいろ注文とかございましたらば、お手紙おはがきでよろしくお願いいたします。
今お聞きの放送局または郵便番号 105-8000 に文化放送武田鉄矢今朝の三枚おろしまでお寄せください。採用の方には素敵なプレゼントを差し上げます。
この続きまた明日のまな板の上で。
武田鉄矢今朝の三枚おろし。
おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香菜です。
皆様からのお手紙おはがきを紹介しております。松戸市にお住まいの女性の方でございますね。
はい、
鉄矢さん、香菜さん、初めてお便りということであります。19歳で結婚いたしまして、ただいま66歳、夫は69歳です。鉄矢さんご夫婦のお話など我が家とほぼ同じで、びっくりしたり嬉しくもあり、安心しながら聞いております。今日聞きました放送ですが、この時期に宗教のお話ぴったりでございます。親鸞とか
あの辺
の話を、
はい、
ありがとうございますね。ちょうどコロナ禍でありまして、 いいかなと思って話したんですよね。そんな深い考えなく直感で ほとんどネタは選んでおりますけども、コロナというものとなんかこう人間の死みたいなものが取り出された時に仏教みたいなものを取り上げてみようかなと思って、やったんで、ございます。熱心に聞いてくださいまして心より。しかし考えてみたらそんなこと喋ってんのうちの番組だけだったもんな。
そうですね。
かなりつくづく思ったけど、はい、うちの女房なんか典型的です。見なくなっちゃったテレビ。
あ、まあ、ずっとコロナのことばっかりですから、
ね、そう、番組を担当なさってる方は自分が受けた情報をということでおっしゃってるんだけど、それが一日のうちで夕方のニュースになるともう聞く方受ける方は家におりますんで、4回5回目なのよ、
はい、
もう何遍同じこと言うんだってその人に当たってしまうところがあるんですよね、
はいはい、
その辺が難しいところ。その点ラジオは VTR 見るわけじゃございませんがすぐ終わるんですよね、
はい、
そういう意味でラジオというものがコロナ禍結構見直されたのではないかと思ったりなんかいたします、
はい、
これからも張り切って愛努めたいと思います。東広島市からのお手紙です。今村さん、これちょっと面白いんだ。おはようございます。力みの話、私は力みの話すっげえ面白かったです、
はい、
高校まで野球やってましたが当時の教えは体の力、力を抜くな、うん、これが教えでした、うん、大学に入り体の小さい僕は限界を感じてバドミントンのクラブに入ったそうですが全く上達しません。でも上手な人を観察しておりますと体から力が抜けているように見えるんです、うん、これね今一生懸命自分の体使って研究してること。
なんかやってるんですか。
ちょっと俺危ないんだこれ。ちょっと奥さんには言えないんだよ。
はい。
まだあれやってんのよ。リップスティックボード。
あ、上達されました？
した。
はい。
したけど、
はい、
気抜くとすごい転び方が。
うーん。
こないだ公園で練習してて倒れた瞬間6人寄ってきたね。おじいさん大丈夫ですか？マスクして帽子かぶってやってるからさ、
ええ、
まあ半ズボン履いてやってるんだけど、もう膝頭のシワとかは見ればわかるから、あばらが痛かったのよ。ちょっと薄くひびが入ったかもしれないけど、でももうここまで来たらやめね、もうやる。この時もね、その今村さん、私はテーマにしとるのはですね、力みの話なんですよ、
うん。
ちょっとやってみようか練習をな。
はい。
それではかなさん立ち上がってください。文化放送のスタジオの隅にありました。市内があります。
なんで市内があるんですか。
面白いだろ。すぐかなさんの体で証明できると面白いんだけど、振りかぶってください。
天井に気をつけるな。
気をつけな。
はい。
で振り下ろす、
はい。
もっと素早く。もっと素早く。
怖い。
それで大丈夫だよ。気をつける。やらしといて気をつけろ言ってる俺もなんだな。これやるぜ、
はい、
この今村さん の悩みの通り、
はい、
ギューッとしっかり握ってくれる。
はい、ギュッと握ってます、
うん、もうちょっと短く、
はい、
ギュッ力入れて、
はい、
それで振り上げて振り下ろす。音するよね。いいね、
はい、
ピタッとそこで止めるんだよ、
はい、
止めたら次に注文、はい、どっちかの手を振り下ろしてすぐに離してくれる。
わかりました。
いくよ、
はい、
用意、はい。揺れるでしょ。
揺れてますよ。
これおやりになると分かります。正面に構えとって腕に力いっぱい握って振り下ろす、
はい、
で片手をパッと離しますと揺れます。
揺れます。
揺れます。
揺れてます。
揺れない方法が一つだけあるんだ。
揺れますよ。どうやったって
揺れない。いくよ。
私でやるんですか、
うん、その代わり一つだけ要領が、
はい、
腕から力抜いてくれる。柔らかく握って振り下ろし、はい、片手を離す、はい、よいと。
あ、
これ見ろ。
揺れなかった。揺れなかった。
揺れないだろう。
ほん、あ、ちょっとだらんとはなりましたけれども、うんうん、ブレてないです。
面白いだろう、
はい、
これを果てしなく今研究してるからね。じゃあどこで力を出すか。腰を、
はあ、
その腰をどう使うかがのヒントが俺はリップスティックボードにあるような気がするんだよ。
そこに繋がるんですか。
とにかく研究続けるぞ。 71歳。やめるもんか、この研究。というわけでございまして、皆様からのお手紙、おはがきをお待ちしております。
今お聞きの放送局か、郵便番号 105-8000 に文化放送、武田鉄矢今朝の三枚おろしまでお寄せください。
この続きまた明日のまな板の上で。
武田鉄矢今朝の三枚おろし。
おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香奈です。
皆様からのお手紙、おはがき読んでおります。
はい。
この放送は面白かったとか、あそこであんたは間違ったことを言ってる等々のご指摘でも結構でございます。くださいませ。早速その手のご注意でございます。世田谷のにお住まいのラジオネーム石仏公園近所の住人というちょっと長い方でございますね、はい。7月 CG 映画、正確には CG の映像表現について哲也さんはいなと、面白くないと CG はおっしゃっておりました。私も50過ぎておりまして、映画大好きでありますけども、まあ結論を申し上げるとケースバイケースですよ。良きところに良き形で CG を活用すべき。例えば哲也さん、熱弁を振るっておられましたインターステラ
ー、はい、
これなんざ CG ないとできませんぜ、あの映画はという、うん。CG があるからこそ企画できた映画でありまして、哲也さんがつまらないと思うのは、その CG がバレないように力を注いだ作品は見抜けた瞬間に、なんでこんなもんと思ってしまうという、このハガキがエールになれば幸いですと。いやいや、もう十分エールになっております。でね、こうインターステラーの反応が意外と多いんで、皆さんお好きなんですね。他にもたくさんいただいておりまして、これは安木節の安木氏からいただいた方、はじめまして、子供の頃から楽しく楽曲を聴かせていただいております。インターステラーの回聴きました、
はい、
でもそんな歌を武田さん歌にしてますよ。1995年公開のドラえもんのび太の創世記の主題歌、さよならにさよならっていうのを、はい、私が作ったんですが、その中に遠い昔に別れた人も一回りすればすぐそばにいる。
おそんな歌詞が、
うん、
あ、インターステラーの世界ですね。
これはですね、
ええ、
この方が書いてらっしゃいますが、武田さんは時間は螺旋の階段だと歌の中でおっしゃってます。だからさよならしても一周するとその人の真下に来たり真上に来たりするから、上下見るとすぐその人がそこにいるんだっていう。時間は螺旋の階段、さよならさえもつながっていく。だからさよならにさよなら、すべてのさよならにさようならって歌ってますよ。
いい歌じゃないですか。
そうそう、俺も言われてびっくりしてるんだ。最近ろくな歌できねえんだよな。最近企画した歌はスタッフの社長の伊藤さんには話したんだけど、
はい、
年寄りたちっていうのを作ろうかなと思ってさ。
どういう内容？
君の行く道はそんなに遠くないっていうね。なのになぜ杖までついて君は行くのか、急がないのにというね。君のあの人は今はもう老けた。すいません、こんなやつで。昔結構すごいの作ってんな、俺。なあ。
そうですね。
本当にいい歌ですよ、これ。
いい歌ですよ。
本当に。中西玲さん褒めてる場合じゃねえや、本当に。これは盛岡市の石川さんっていう方から言ってます。宇宙論を展開したんですって、俺が。
はい。
ものすごくたくさんロマンチックな言葉が出てきたんで、
はい、
ぜひあれを歌にしてくださいっていうね。うんうん、仕事でと育児で忙しい私ですけども、ものすごくはその放送を聞きながら解放されたっていう。それから、物理学とかいうもの、縁が遠く感じるんだけども、うん、番組の中で、いっぱい語っていただけませんかと。物理学の話また楽しみにしておりますというのは、鈴木さんですね。これも岩手の方。やっぱり宮沢賢治の生まれたところの人は宇宙はやっぱ好きなのかね。そういうのをいただきました。これね、おそらくインターステラー絡みだと思うんです。割とあの時熱心にやってたからね、
はい、
かなり驚くながら、これ娘から入った情報なんだけど、インターステラーまた映画館でやるみたいだぜ。
あ、そうなんですか。
うん、へー。だから映画ファンの間ではインターステラーってもう一回話題になっているみたい。
いや、私も前見た時はなんだかよくわかんない映画だなと、めんどくさい映画だなと思ったんですけど、哲也さんに言われてもう一回見て、うん、そうか、これはただの宇宙の映画じゃないんだって思ったんですよ。2回目見るとすごく心に染みる映画でした。
こう当番組で取り上げた映画が話題になったり、それから自分が取り上げた本があの本屋さんで平積みになってるのを見るとすごい嬉しいんだよね。
影響あるんですかね、やっぱりね。
ちょっとあるんだ、はい、お前あれ知ってる、死に山って。
ああ、あのロシアの、この前話していらっしゃった、
あれ結構並び始めたね。
本がですか、うん、
あれ話さなかったっけ。あのさ、ロシアのとある地方で遭難事故を起こしたあの学生さんたちのこと話したじゃん、
はい、
すごい不思議な自然現象が起こったんではないかっていう仮説を、
はいはい、
あの話を持ってきて、八甲田山を解く人が現れたんだよ。
はい。
八甲田山でなんであんなことが起こったのか。あの、凍え死んだりしたじゃん。大惨事になったでしょ、
はい、
死体が一個足りないんだってね。
ああ、またそんな感じですか。
そうそうそう。というわけでございまして、来週また別のネタでお楽しみいただければと思います。お手紙、おはがきの方、こちらまで。
今お聞きの放送局または郵便番号 105-8000 に文化放送武田鉄矢今朝の三枚おろしまでどうぞ。採用の方にはプレゼントをお送りいたします。
来週また別のネタで。